こんにちは、遠藤克樹です。白石博一の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで白石さん、本日紹介の回になります。よろしくお願いいたします。
お願いします。
早速1回目なんで、いろいろね、話していきたいことだらけで、白石さんとは一体何者なのかみたいな話もしていかなきゃですけれども、まず番組の紹介もしていきたいということでですね、勇気対人事っていうタイトルでやっていくんで、まず勇気対人事何なんだよっていう話をしないと、始まらないと思いつつ、いきなりする前にですね、一つは人事制度の話とかね、人事という分野について話していきたいので、まずスタートとして、今このカオスと言いますか、混沌とする時代と言われているじゃないですか。
はい。
こういう時代において人事制度というのがどうあるべきなんですかね、みたいなところから入れたらなと思っております。ということで、白石さんいかがでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございます。人事という言葉でとどめちゃうと、領域が広がっていきますんで、どうしてもですね、はい、今遠藤さんが言ってくれたように、人事制度というところにちょっと焦点を絞ってお話をしてみたいと思います。
はい。
で、この人事評価制度というのはですね、日本で遡れば1930年代だったと思いますけども、テイラーさんだったですかね。
科学的管理法。
そうです、そうです。皆さんもご存知だと思いますけども、科学的管理手法、今遠藤さん言われたですね、の一環として、この人事評価制度っていうのが導入されたのが、日本でいう起源だというふうに言われてます。
1930年ぐらい、まだ100年経ってないんですね。
そうですね。意外と直近というかですね。
知らなかったです。
で、この科学的管理手法というのが、おそらく当時の高度成長時代とマッチしてたんだと思いますけども、
はい、
いわゆる管理手法なので、経営者が、その言い方は少し悪く言いますけどね、社員を都合のいいように働いてくれと、もう儲かる仕組みは決まってるので、こうしてこうしてこうしてこうすれば利益が出ることが分かってるので、その通りやってくれるであろうかと、できれば効率的に頑張ってくれと。うんうん、いうために導入されたというのが、おそらくその時代にマッチした意図だろうなというふうに思います。
言い方もっと悪くすると、人を物のように扱って、
はい。
そうですね。都合よく働けという感じの前提になっちゃってたって
こと。そう、そうなっちゃいますね。はい。おっしゃる通りです。
そんな中で。
はい。そうですね。そんな中でなんですけども、今の、遠藤さんおっしゃったように混沌とした時代で、よく我々もメインターゲットが芸者様なので、よくいただくお声はもう3ヶ月先が見えないと。今まで1年先ぐらいまでは見通せたけども、もう数ヶ月先が全く見えなくてっていう時代になってきたので、当然管理手法のように儲かる仕組みが決まってるのでっていう時代ではなくなりました。
なるほど。
ということは、どうなるべきかというと、もうビジネスモデルという言葉も使い古されてきたように思うんですけども、今日まで完成したビジネスモデルが明日から使えるとは限らない時代になってきたので、
確かにね。
だから今まで使ったビジネスモデルじゃなくて、明日からこういうビジネスモデルで行くべきだということを考えられる人がトップだけじゃなくて、末端の社員から考えられる。そういった時代になってきたと思うので、つまり教育という要素を制度の中に取り組んだ、そういった人事制度であるべきだというふうに思います。で、それこそまさに企業戦略だろうなというふうに思いますので、この人事制度というのがレベルアップさせた上で戦略化していくというのが今大事なところじゃないかなというふうに思います。
今までの科学的管理手法的な人事制度との違いで言うと、はい、どこですか？人を育てるとか教育っていうところ。
そうですね。管理手法の中では教育という要素がほぼほぼありませんので、
はいはい、そうですね。
社員一人一人が成長していくという、むしろこちらの方を際立たせた、社員の成長を支える制度であると、そういったスタンスで捉えるべきだというふうに思うんですね。
その前提に立った時に捉える人事制度っていうのがテーマでもある勇気対人事制度になってくるという受け取りですか、ね、
おっしゃる通りですね。今度制度という立場から表現すると勇気対という言葉を名付けたんですけども、勇気対人事制度であるべきだと、で、この勇気体というのをもう少しちょっと砕けた言い方をすると、
はいはい、
勇気体なので、無機的関係じゃなくて、勇気的なので、つながっている、つなげる、連動しているとか、こういったイメージですよね。
つながりとか。
そうですね。
連動ね。
はい。で、人事制度なので何がつながっているのかというと、代表的なところで言うと、社員の成長ですよね。私の成長。それと、自分の給料。その自分の給料と会社の財務、これが連動しているということです。そういう仕組みにしないといけないという。
成長と財務と
自分の給与ですね。
給与の部分が、
はい、同時成立として。
同時成立して、
有機的に関係しているという制度にしないといけないっていうことですね。
これを連動させてつなげていく制度。
はい。
言葉は日本語なんで一応理解できます。
はい。
あの、今回、それがまあ一つ有機体人事制度の大前提ということです。
おっしゃる通りですね。
これあの、なんか概念論だけで話してもと思うんですけれども、もともとあの、白石さんたちは、75年間の会計事務所の歴史があって、はいはい、その中で実際にいろんな企業、顧問先、顧客の問題に向き合っていたところ、中核的なテーマが、まあお金用の専門家というかね、税務側の方なんですけども、
はい、
中核的テーマはやっぱり人だという問題にぶち当たり、ね、じゃあ顧客のその問題解決を会計事務所としてしていかなきゃいけないよねということで研究を重ねていく中で、
はい、
30年前ぐらいからそれを法人化して、はい、実際にこの有機体人事っていう考え方とかを実際に経営の現場で支援してきたっていう背景が実はあるんですよね。
そうですね。今でこそね、やっぱり資産は人ですよねっていう言葉は、あの、一般化してきて。
そうですね、やっと。
はい、皆さん、共感いただけるテーマだと思うんですけど、うん、これはあの、でも、昔から、やっぱりね、経営者が真剣に経営をしていくと、この辺のテーマっていうのは必ず打ち当たるテーマで、採用とか人が育たないとか、せっかく育てた人、人間が辞めていくとか、今で言うと訴えられたとか、こういったテーマというのは、出てこざるを得ない経営をしてたらですね、うんうん、むしろそっちの方が大きいんだけどとか、いうこともあったりしましたので、我々も、その、もう正確には事務所の歴史ができた75年前からなんでしょうけども、あの、本格的にはもう30数年前ぐらいから、トップが人事評価制度を決めるんじゃなくて、そこでもう私が、組織の代表として考えたいという人事委員会というのを、あの、自ら組成してですね、そこで、うん、あの、出入り自由なんですけども、人事評価制度はいかにあるべきかというのを、あの、毎年毎年改善、今も進化していってますけども、それと、あの、お客様の悩みっていうのは合致するものですから、やはりこういったところも支援していくべきじゃないかというところで、今活動しているというような感じですかね。
ということですよね。それを中心にやってるのは白石さんなんですが、はい、実際に有機体人事何って一言で言えない話なんでね、一個一個やっていかなきゃいけないんですけども、例えばですけど、
はい、
なんか私聞いたことあるのが、社長トップの給与は社員が決める。はい、っていう制度ですよって意味じゃなく、結果的にそういう制度に今なってるって聞いてたり、
そうですね。今なってるだけで、これを聞くと、いや、やめとこうって言われる方は絶対多いと思うんですけど、遠藤さん言われたように結果そうなってるだけですから、今はそれこそね、あの、代表役員の給料もその人事制度の中で決めていって、じゃあ、これ勝手に下げるのかというと、そうでもなくてですね、我々もプライドがありますから、代表役員の給料はもう上げたくてたまんないわけです、ね。
あ、なるほど。
そのためには、稼がないといけないと。じゃあどうやって稼いでいこうか、どうやって成長していこうかっていうふうな、まあ割と好循環になってきてるっていうのもあるかなというふうに思いますね。これはでも、なんていうか、それこそ30数年の歴史で結果そうなってるだけなので、この辺はステップを踏んでいくとか、あの、今の課題とか問題とか、財務状況の共有度合いとか、そういったことを踏まえて慎重にプロセスは判断すべきかなというふうに思います。
360度サーベイもね、もう本当に全員が全員という、
そうですね。
なんで、そこだけ切り取ってやると、まあ大体、あの、大変なことになる。真似しない方がいいかもしれないって感じですが、つまり、100社あったら、100社の人事制度を、それぞれ固有のものを、ただ作ろうっていう話じゃなく、先ほど出ていたように、その、教育、給与、はい、財務っていうことを、その企業がちゃんと繋がって連動できるような、オリジナルというか、独自の制度をちゃんと、自らが自分たちで作っていくっていう感じになっていくって感じですか？
そうですね。申し上げたように成長を支える制度であるべきっていうのが、これが第一義であるべきなんですよね。
はい。
あの、給料を決めるために制度を考えたら、これ、あの、絶対に矛盾が起こってきますので、
うん、
それはついでに決まってくるという前提でやるとしたら、社員の成長を支える制度なので、どんどん成長していくと、そのたびに、その会社でも変わっていくべきですし、先ほど言ったように、今の問題とか、社員様の今の状況だとかレベルとかに合わせて制度というのは多様性があって叱るべきなので、だから我々も支援している中で一社として同じ評価制度というのはなくて、
ないんだ、
極端な話ですけど、
やっぱそうなんですね。
3項目からやりましょうみたいな、 で、賞与の一部をこの評価と連動していきましょうねっていうところからスタートするような会社さんもありますし、要は導入して継続的改善をその会社の方々の自発性でやっていくというのが今の企業において必要な大事な取り組みじゃないかなと考えているということですね。
そしてその中核にあるところにその人が育つ教育をしていくという前提を持ちながら各社のどこから入るかっていうのをやっていくっていうことですね。
はい、おっしゃる通りです。
いやー、そういう意味でいくとですね、実際にはでもそうやって導入するとですよ、いやいや僕は給料を上げてほしいだけなんですよっていう社員さんがいたり、住むが企業じゃないですか。
はい。
いや僕はもう都合よく定時で帰って、それがいいんですよと、はい、成長とか求めてないんですと、はい、いうような声がある中でどうするんですかみたいなね、話をしていきたいんですけども、
は
い、
それはめちゃめちゃ話したいテーマですね。
そうですよね、はい、そういう話もしていきますが、ちょっとそういう話をしていくためにも今中核となってたじゃあ教育、はい、じゃあそういった有機体人事においては教育ってどう考えるのか、実力ってどう考えるのか、
はい、
ポロッと出ましたけど360度サーベイありましたが、あれもどう考えるのかみたいな話を、ちょっとまずはこの基礎編としてっていうんですかね、大事なキーワードをまず押さえながらいきたいと思いますので、
はい、
今日はここのあたりで終わりたいと思いますけれども、はい、次回はですね、教育って改めてどう考えてるんですかというテーマで白石さんに教えていただきたいなと、
はい、
思っております
。ありがとうございます。
ということで終わりたいと思いますが、白石さんせっかくですので、今日初回なので、はい、一言どうですか、今後展望も含め。
私はまあ いろんな会社さんをお手伝いしていってですね、先ほど遠藤さんが言われたように、俺は所詮金のために働いてますとか、もうそれ以上無理な要求はしないでくださいっていう社員の方々とも、社員さんと一緒に作っていくんでね、そういったお声っていうのは直接いろんな角度から拝見、拝聴するんですけども、よくよく聞いていくとですね、その方にも家庭があり、奥さんから叱咤激励され、自分自身はこういうことをやりたいっていうビジョンもね、しっかりお持ちだったりするんですよ。
うん、
そういった、俺の可能性はここまでっていう限るんじゃなくてね、
うん、
そういった、方々とお話ししていって、なんていうか、無限の可能性が各自にあるんだというような対話を繰り広げた上で、組織とスタッフが成長していくような、そういう制度っていかにあるべきかを考えていくプロセスっていうのは、非常に楽しいものなので
。いやいやいや、まさに次の教育っていう話にね、つなげていくようなお話をいただきましたね。
はい。
まあ、ということで、無限の可能性をね、それぞれと考えていきたいということなので、リスナーのね、皆様とも一緒に考えていきながら作っていきたいなとこの番組思ってますので、ぜひ質問等々もお寄せいただけながら、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、終わりましょう。白石さん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。